皆さんこんにちは。即興音楽家で僧侶の赤坂陽月です。この番組では心と体を整える全的生活のすすめとして、毎日の暮らしをもっと充実したものにするためのヒントをお伝えしています。本日のテーマはお坊さんがタブーに切り込むです。先ほど配信が終わりました。クラブハウスの対談だったんですけれども、本日は、ゲストにココさんという方を、お呼びして、対談をしました。ココさんという方は、今ココというですね、の、まあ、代表ということで、主に、まあ、マインドフルネス、そしてブレスワーク、呼吸法ですね、そして、NVC 非暴力コミュニケーション、さらにセクシャリティ、セックスによって人生を充実させていくということを、ご提案されている方です。まあお坊さんがタブーに切り込むという、まあ、ことだったので、ココさんの方もですね、いきなりその話題から、切り込んできてですね、私もわ、いきなりその話題から始まるのかと思って、まあ、お話を進めていったんですけれども、やはりすごくとても有意義な、お話になりました。で、今までで一番、人が入ったんじゃないかなっていうぐらい、ルームに人が入ってきてですね、まあ、聞いてくださってる方も本当に興味を持たれてるんだなと。そして、この話題というのは実はとても多くの人が求めている話なんだなっていうことを、まあ、実感しました。まあ、このセクシャリティ、そして、まあ、パートナーシップの中でのこのセックスっていうのは、もちろん人によってはすごく話すことも嫌だったり、話題にもあまりしたくないようなことなのかもしれません。しかし、まあ、ココさんはですね、本当にその辺に関して、自分自身が、そのことを深く学ぶことで、人生を大きく、まあ、変えることができた。自分を本当の意味で、認めることができた。そして、自分自身を愛することができて、そして、この生きることに自信を持つことができた。というような、まあ、お話を、していただいたんですけれども、やはり私たちはどこかで何かこれはいけないものだ、こういうことをオープンにするのは恥ずかしいことだ、というふうに、まあ、感じているわけです。そういうことを何も全てオープンにするのがいいというわけではないんですが、ということを言っているわけではないんですけれども、しかし、本当は自分がもしかしたら知っておく必要がある。知っていると、実はすごく、パートナーシップにおいても、自分の生き方においても、いろいろなことがいい方向に変わってくる。そんな可能性があるにもかかわらず、そこに、対して目を閉じてしまう。ということは、非常にもったいないのかもしれないというふうに思いました。実際ですね、まあ、女性がたくさん聞いてくださってたんですけれども、やはりそういうことに対してあまりパートナーと話し合うことができなかったりとか、どうしてもその自分を開示する、自分が心でちょっと感じているけれどもなかなか恥ずかしくて話せなかったりとか、こんなこと話したら嫌われてしまうんじゃないかというような思いで、そういうこと話題について自分を開示する、自分の心を開いてコミュニケーションするということを、特に日本人は多くの人が、まあ、していないという、まあ、お話で、まあ、海外ではそういったことが実はすごく盛んだったりとかして、 まあ、セックスコーチなんて、呼ばれる人がですね、たくさんいて、本当になかなか私たち日本人の感覚ではちょっと信じられないような、うん、この世界で生きているという、まあ、お話をね、していただきました。で、とても大切なことは、まあそういうこともあるんだねっていうふうに自分と関係ない話だと思わずに、そこにすごく自分に対してオープンになることで、本当のその自分が望んでいること、自分が興味を持っていることとか、自分自身を知れるいいきっかけになるかもしれないことに対して可能性を閉じてしまっているという、ことなのかもしれないです。マインドフルネス、今ここを感じながら相手とコミュニケーションを取る、そういうことを通して、自分をよく知って、相手をよく知って、そして絆を深めていく、そういった、お話でもありました。そして自分のハートを感じる、まあ、そんなね、瞑想もガイドしていただいたりなんとかしてですね、とても有意義な時間でした。なかなか、オフレコであるそのクラブハウスでないと、まあ、話がね、できないようなことばかりだったんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、それだけ、その内容に興味を持って、まあ、たくさんの人がね、来てくれました。ぜひね、どんな話をしてるんだろうというふうなことが気になる方は、ココさんのね、ホームページやブログなどをね、チェックしていただければなというふうに思います。ココさんは KOKO と書いてココさんなんですけれども、今ココとですね、アルファベットで IMAKOKO で検索すると、出てくるんじゃないかなと思います。今ここでブレスワークとかですね、NVC とか、検索すると、出てくると思います。これはね、もう女性だけではなくて男性にも、見てもらいたいものだなというふうにも思ってるんですけれども、やはりこのパートナーシップ、絆をね、深めていくよ、一番、近い関係にいる人だからこそ、どうしても、嫌な部分とか、もちろんいい部分も含めてですけれども、一番見えてしまう間柄である。しかしだからこそ、よりその関係、絆を深めていくことができる一つの大きなツールというのが、そういった体を通したコミュニケーションだという、お話なんですけれども、ぜひね、気になる方は、ココさんのページをね、チェックしていただいて、そして、ココさんもね、クラブハウスやってます。毎朝ね、7時から、朝の瞑想というのをね、やっていますので、クラブハウスやってる方は、そちらもね、見ていただいて、どんなお話をするのかなということをね、聞いてみていただければと思います。はい。で、このタブーに切り込む、このタブーとされていること、触れてはいけないものだから触れないでおこう、見ないようにしておこう、これは何も、セクシャリティ的なことに関することでなくても、いろんなことが、あるんじゃないかなというふうに思います。例えば、まあ、お金のこともそうですよね。何かお金ってどこかでこう後ろめたさっただったりとか、何か汚いものなんじゃないかとかですね、いろんな価値観、レッテルを私たち実は無意識のうちに貼ってるわけです。お金に限らず、いろんなことに、そういうことが言われると思います。やはりお金とか、性的なこととか、人間のその本能に直結していることというのは、タブーにね、なりやすかったりしますよね。ただ、なぜそれに私たちは目を背けようとしているのか。実はその部分を奥深く見ていくと、やはり自分自身の内面の深くに行き当たるんじゃないかと思います。自分が認めたくなかったこと、自分の中にあるけどそれを自分のものとして認めたくなかったこと、ずっと目を背け続けようとしてきたこと、もしくは過去にあったあまり思い出したくないこと、 そういったことを通して自分の思い、それに蓋をしてしまっている。それをないものとしてしまっている。タブー。この一言でそうすることをよしてしまう、よしとしてしまう。自分の本当の気持ちはどうなのか、自分は本当は相手にどうしてほしいのか、相手にどうしたいのか、これに気づくというのは、私が瞑想を通してお伝えしているということと非常に近かったりします。自分の中で湧き起こってきたこと、それを素直にただ感じてあげる。それを通して自分のことをよく知る。自分のことがよくわかれば、他人がなぜそれをどう感じているのか、そういったことにも配慮ができるようになってくる。その人が今そうしている、そう言っている、その背後にはこの人のどういう思いがあるんだろうか、そういうところまで気持ちが行き届くようになる。ああ、この人もこういうところで苦しんでるんだろうな、悩んでるんだろうな。そういうふうに思えるようになったときに、私たちは他者に対しての寛容さ、そして慈悲の心、そういったものが持てるようになってくる。人に対しての優しさも、やはり自分に対して優しくなることができて、自分の中にある見たくないもの、目を背けたいもの、それを自分のものとして認めてあげる。自分によしよしとしてあげる。自分の中にある自分の今まで見ないようにしていたもう一人の自分と言ってもいいかもしれません。そのもう一人の自分に対して優しくしてあげる。それができれば、やはり他者というのも自分の心を通して見ているものです。自分に優しくすることができれば、同じような思いで苦しんでいる他者を見て、あ、この人も自分と同じように苦しんでいるんだ、悩んでいるんだという気持ちが湧いてくる、生まれてくる、そういうふうに思っています。いろんな角度からね、私たちは自分のことを、知ることが、できるようになってきます。セクシュアルなことというのは、快感とか快楽とか、なんか溺れてはいけないもの、あまりそういうことは口にするものじゃない、しっかりなんかそういうものをね教えてくれるということもないものですから、教えてくれる人も周りにないし、人と人が交わっているものを見るときっていうのは、私たちは大体、そういうなんですかね、偽物のそういうものを目にするわけですね。いわゆる、ポルノと呼ばれるものですね。それをセックスと思ってしまう。それが何なのかという本当のところを教えてくれる人がいないから、簡単に見えるものを見てその真似をしてしまう。こういうふうにするのが正解だと思ってしまう。 それを通して男女間の中でやはりしっくりこない部分だったりとか、本当になんか自分が求めていること、これを相手に伝えられないでいる、これはそういった体の関係以外にも、当てはまることだと思うんですね。そして体の関係性というものは非常にそのぶつかるエネルギーというのが強いので、そこをクリアにしていくと、それ以外の部分、そこにも必ずいい影響があるというふうに、まあ、ここさんはね、話されてました。大変ね、有意義なお話ができまして、あっという間に2時間半ぐらい、話したんですけれども、ぜひ、興味のある方、このクラブハウスの話はアーカイブ残っていないので、これをね、公開するってことは、もうできないんですけれども、もう終わってしまったのでできないんですけれども、まあ、ココさんがどのようなことを、伝えているのかということが気になる方は、ぜひね、ココさんの、ホームページを見ていただいて、YouTube もね、やっているそうなので、そちらを見ていただきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。それでは、最後ね、ハンドパンの音で、瞑想、静かな時間をどうぞお過ごしください。